酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの酒みたりな漫談。
はい、
司会進行は中道博夫、そしてパーソナリティはこの人
森林です。
シーン
足りないですね。
足りないね。
足りないですね。今回も麻生さん、
今回も麻生か、前回俺がね、
そう、はいはい、前回まで森さんが2回連続いなくて、
そうですね、
なんか今回ようやく森さん復活したと思ったら今度麻生さんがいないんですよ。うん、どこ行ってるんですかやつは。
なんかすごい暖かいところに
そうなんですよね。
昨日ね、なんか
完璧に今麻生さんは人間活動中、
人間活動
ということで漫画家から人間に戻る活動中ですから、
ね、めっちゃそう、あのこの酒まんの LINE があるんですよね、はいはいはい、LINE グループが、
そう一応ね、そう事務連絡とかするような LINE があるんですけど、
昨日中道君が麻生さん今どこにいるんですかっていう問いかけをしたらすごいいい写真が送られてる、ね、青い空、
超青空の
青い空、
はい、
青い海、
南の島にいましたね。
ねえ、石垣島にいるらしいです。
超羨ましいですよ、ね、うちらはこのジメジメの東京で。
そう、本当にあの写真見た瞬間に東京、うん、東京にいるは悲しくなる
しかも共通された部屋がこの地下2階っていうね、
地下2階ね、
はい、閉じ込められて、
人生って何なんだろうと思ってくるけど
森さん今どんな感じですか。もう大丈夫なんですか。
もうようやく足も完治しまして、
足もスケジュールも、
スケジュールは前からちょっとバタバタして
やばいけれど、
うん、そう、
特に変わりもなく、
特にまあずっと引きこもって仕事してるだけやからね、
動けないですからね、
うん、これといって新しい話題もないんやけど、でも一つちょっと俺、うん、はい、私も話したいことがね、
わかりました、じゃあそれだけ聞きましょう。
はい、
はい、
あのチョコパイってあるじゃないですか。
ありますな。
エンゼルパイって昔あったんですよ、森永エンゼルパイっていう。
同じものじゃないですか。
同じもんじゃないんですよ僕は森永のエンゼルパイがすごく好きなのに、はいはいはい、最近全く売ってない、
うんうん、エンゼルパイってチョココーティングした中にふわふわのもの
が入ってるパイ、まあ、一瞬のチョコパイじゃないかって思うかもしれないけど、マシュマロが入ってるんです、
あ
エンゼルパイは。そして
なるほど、チョコパイの方は
ビスケット地なんですよ、チョコでコーティングされてる部分が。
んあ、そうなんですか。
そうなの、結構全然違うもので、
全然違いますね。
でも最近どこに行ってもチョコパイしか売ってない、
う
ん、で俺はチョコパイを最初食った時に、なんか物足りんと思って、それ以降なんか全然、うん、あんまりチョコパイにはグッと来てないんやけど、
なるほどなるほど、
エンゼルパイ食いたいなと思いつつ、
はい、
ふと思い出した時に探してみるんだけど全く見つからなくって、
うん、
ネットとかで調べるとマジで売ってないと、はい、チョコパイって入れると売ってないっていう、その、
そうなんです
か、検索ワードが出てくるぐらい売ってない。
え、今売ってるのはマシュマロが入ってないってことですか。
うん、そう、だから売ってるのはロッテのチョコパイなんやけど、
うん、
でこれでちょっと奥さんと話になって、
はい、
チョコパイの方がでも美味しいじゃないのと、
今売ってる方が、
そう、チョコパイの方が絶対美味しいよ
俺すいません、俺ならエンゼルパイとチョコパイの区別どっちがどっちか全然分からなくなる。チョコパイが今売っててマシュマロが入ってない方、
そう
の方がうまい、
ただのクリームのね。
あ、でもうまいですよね。
いや俺からすると物足りないでも奥さんはチョコパイの方が美味しいじゃないかと、なんかマシュマロ入ってると食感がクニーとして嫌だと。
俺もね、どっちかというとチョコの方が好きかもしれない、
うん、やっぱそういうのが世間の声なのかな。だからまあここまでエンゼルパイが追いやられたのかなって思うんやけどこれだけは言いたいんやけど、エンゼルパイの方が元祖なんですよ、
はい、なるほど。
俺はウィキペディアで調べたの、なんかチョコパイの方が元祖みたいな感じに言い張ってくるから、
なるほどなるほど、
いやチョコパイ
パクリ商品の方が、
そうパクリ商品って言うとあれやけどでも俺が子供の頃はエンゼルパイやったと。
なるほどなるほど、
ああいうポジションみたいな、森永エンゼルパイの方がちゃんと売ってたのにって思って、
うんうんうん、
ネットで調べたら、うん、ちゃんと森永エンゼルパイの方が全然20年ぐらい前にから売ってるし、そもそもチョコパイ自体が発祥がアメリカで、
うんうん、
そもそもがマシュマロや、
あマシュマロありきでした、
そうマシュマロが元祖ね。
これだから漫画で例えたら、うん、そのとみたいなことなんですか。
いや、そんな漫画で例えると角立つやん。あ、無理やけど。
わかりました。じゃあ
でも後から来た方がもうメジャーに取って変わるというね。違う、これどっちが
どっちも言えへんから。あ、そうか、まあ、どっちもメジャーですからね。やってますからね。
そう、うん、でその漫画で例えるのはちょっと怖いから、
怖いから
何も言えへんけど。
わかりました。
とにかくね、エンゼルパイが俺は食べたい。
じゃあ、え、本当にもう販売は中止
になってる。本当に売って、中止になってない。
はなってないです。
ネットで探すや、なんかその
売ってることは売ってる、
何個パックとかで、
はいはいはい、
でもエンゼルパイ食うためにそのセットで3000いくらみたいなね、うん、
高い、
すごいセットが出てこへんから
これもう、じゃあこれ聞いてる人でエンゼルパイ手に入った人は森さんに一つ分けてあげてください。
違う違う、単純にエンゼルパイ売ってへんのが悲しいなってことを言いたかっただけです。すいません、長くなりました
エンゼルパイ派の人はじゃあそうですね、
でも絶対エンゼルパイ派の人
はいると思います。絶対
いると思います。
ありがとうございます。
まあ、話はさておきです、
ね。さておきですよ。長、うん、長くなります。あ、そしてちょうどいいタイミングです。飯も来たし、森さんの
あと相槌も
言いたいことも
なんか可愛らしい
相槌
の声も聞こえるんですが、
聞こえているし、じゃあそうですね。このじゃあ次のジメジメを吹き飛ばすスペシャルゲストに今日も来ていただいているのでですね。じゃあ自己紹介をお願いしていいですか。
はい。
はい。
漫画家の小川舞子と申します。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ乾杯しましょう。
あ、なくなっちゃったビール
空ですね。小川先生もうすでにいっぱい飲んでますが、
なぜビールが。
とりあえず空で乾杯。じゃあよろしくお願いします。
料理と一緒に来ると思ったよね。料理より先に来るかなと思
って。
あと俺一瞬このオニポテがさ、
はい、
これやと思って離れてたよ。
何ですか。
あ、全部これに凝縮されて、うん、嘘と思って
今そのハーブチキンの横に5つぐらいついてきたオニポテを見て若干焦ってる森
と。オニオンリングと、
はい、
ポテトですね、
はい、
オニポテ。
そして小川先生喋る前にも食べてますけど、
いいんですよ。
いいですよ、もうゆっくりしてください、うん、じゃあ
な、俺も食べる。
てかね、この2人が腹ペコで来てるからまあ食べてくださいよ。
はい、
でもお腹空きました
ね。うん、いやもうどうぞどうぞ。もう
寝起きですよ俺は。
なんか2人とも結構スケジュールが実はあのカツカツで、今回
中道くんも別にか大変だと思う
よ、ね、僕もまああのゆるゆるではないんですけど、うん、2人に比べたら全然まだあの動けるなっていう。
そうですね。
そう、今回結構ね、あのこのみんなが集まれる調整が大変で、
うん、
申し訳ないですね。1ヶ月も。
小川先生もう大丈夫なんですか。
今日は大丈夫です。
本当ですか。本当に大丈夫ですか。俺怒られないですか、で担当さんとか。
大丈夫
です。大丈夫。もう渡したよね、
うん、原稿
は。原稿渡してきたんですよね、うん。なるほどなるほど。
この日程で引きずってはないですね、
うん、はい。
でもこの日程までずれ込むのって結構やばいよね
今日まあ何日とは言いませんが、うん、そうですね、かなり大御所が使える締め切りに近い。
でも 俺も人のこと言えへんから。
森さんもかなり第4の締め切りを
グランドジャンプで前回めちゃめちゃ、
そうですね、
本当に大御所、
うん、
でも怒られるんじゃないかなグランドまで
ね、そんな、そうですよ、忙しい2人に今日はね、あの奇跡的に集まっていただきましたんでいろいろ話をちょっと聞かせてくださいねとりあえずじゃあ小川舞子先生の紹介は、はい、いつも俺がするとぐちゃぐちゃになるけど、
いや
一応ざっくりした方がいい。じゃあウィキペディア読みます。
中道くん全然大丈夫
ウィキペディア読む。ちょっとウィキペディアじゃあ開くから、ちょっとなんか森さんお願いします。なんかその間にその間何か、
まあ、とりあえずもぐもぐしてましょうかね、
はい、喋ってください。何か喋ってください。
多分ウィキペディアですね、うん、私のサイトのプロフィールを書いてると思うんですけど、うん、一時期すごい嘘の情報も書いてて。
ああ、嘘書かれるよね。
私が既婚だとか、
うん、
え、
俺も全く同じこと書かれたん
だよ。マジ既婚じゃない
の。俺それで小川先生結婚したって思ってたのか。
うーん、
あ、え、あ、小川先生結婚されたのかって。
結婚してなかったの
なんだよね、あの
なんとか学校、
謎情報、
なんとか学校、学園出身って書いてあったのに、
うん、
そんな学校行ったこともなかったし、
うん、ぐちゃぐちゃっすね。
私のサイトに書いてあることは、うん、本当なんですけど、生年月日とかは
なるほどね。じゃあ僕が今からなんか差し障りのない範囲で呼んでいくから、それは違いますよっていうことが
既婚はもう消された。
ここはなんか友達がね、消せるよって言って、え、消せるのって言ったら、
既婚って書いてないですよ。
一応ね、編集できるけど、俺も昔既婚って書かれて、
書かれてましたね、森さんも。
で、俺、編集し直してもらったの、誰か知ってる人に、
うん、
もう一回かぶせで書かれた。
あ、
なんでこんなしつこく絡んでくるんだろう。その時はもう全然独身やったのに。
それはなんか、 なんかあんまりつっつかない方がいい話になりそうで。
そんな
ことないですか。
多分大丈夫だと思います。
恨みをすごい買われてる
相手。大丈夫
だと思います。
どうかな、分かんない
です、ね、からないです、ね、はい、もうその辺にしておきましょう、それは。じゃあ、ざっくり読んでみますね、うん、じゃあ、小川舞子は、福岡県福岡市出身は大丈夫、
はい、
まあ、在住はまあいいですね。
在住は大丈夫。
デビューがちょっと待ってね、マンカレ？
マンカレの投稿作ですかね。
投稿なんや。
投稿作ってデビュー作じゃない
けど、いや、まあ、一応それは雑誌に載ってないんですか。
載りました。
あ、いや、じゃあデビューですよ。
それあ、デビューなんですか。
デビューです、デビューです。
それは少年サンデー、
サンデースーパーですね。
サンデースーパー、うん、
しかも大学1年生の時で書いてあるんですよ。
大学1年生の7月
すごい
投稿して、9月に返事来て、
すごい。こよりびより
こよりびよりっていう漫画を、
それがスーパーに乗
りました。
で、それでもすごいな。で、好物は酒とフライドチキンです。
あ、なんかそのフライドチキンっていうの結構謎なんですけど、
なんで書かれたのか分かんない。
菊詞を書いていた時期に、はい、うん、その何ですか、原作付きを書かせていただいていたので、うん、あまりその、うん、私はこういう作家です、バンみたいな書くのが、うん、
山盛りの焼きそば。
山盛り
の
焼きそば。
これもしかして2人分とかな。
いや、大丈夫です。全部1人で全部食べていいんです。はい。
それ1人で食うよってわけでもないやろうけどね。大盛り2人2人前って書いてあります。
フライドチキンはじゃあ別に好きじゃないってこと
ですか。そうですね。とにかくあの飛空詩を書いていた時期には、うん、刊末コメントでなるべく影を潜めていようとか思っていまして、
うんうんうん、
その画を出さないようにして
た。画を出さないようにしていたんです。
なんでそんな気を使ってたの。
緊張していたんですよ。なんか原作付きでなんかこの映画化するビッグタイトルのコミカライズをするのに、この、うん、甘い子という漫画家は自分ばかり出しよってみたいな。
すげえ気にしてた
よね。
気にしてならないように毎月その月に食べた一番美味しいものを月産の刊末コメントに書くっていう習わしを守っていまして、カニ美味しかったですとか鍋美味しかったですみたいなことばっかり書いていましたら、多分そういうことが書かれて、
でもカニとか全然書いてないですけ
どね。フライドチキンだけなんで、
フライドチキン率高かったよね。
高かったのかな。
お肉大好きですから。
でも、あ、肉が好きって書いてありますね。
あ、お肉は大好きですね。
でもガリガリやけどね。
ガリガリです。
私あの修羅場ダイエットが得意でして、
それ
なんて
修羅場ダイエット、ちょっと
修羅場ダイエット
ある程度想像つくけど聞いとこう。
そうですね、得意というか
修羅場に近づくとですね、うん、ご飯食べてる場合じゃねえとか言って、はいはい、削っていくんですよ、真っ先に。
食事の時間
すら、一番人生でヤバかった時期がですね、うんうん、大学の卒論の時期がですね、体重がカリッカリになりまして、
体重カリッカリってちょっと数字聞いたらビビるほどな感じ。
いや、もうほんと30代に突入してました。
あ、それは不健康だ
ね。健康すぎてですね、取り戻すのにちょっと時間がかかりました
。30代で30キロだ。
30キロだってことでしょ。
30、あの、それ卒論が終わった、うん、
小学生ですよ、30キロ。
そうなんです。
いや、まあ、ちょっとその辺の感覚ちょっとわかんないけど、
あの、卒論が終わってその足で お疲れ様、うん、じゃあ4年生今から出したその足で温泉行こうかって言って温泉に行ったんですけど、その時にですね、私 あまりに極限の空腹だったのもあるんですけど、お腹の中に何も入ってなくて、その時に一人でこの体重計乗ったら39って数字が出まして、嘘だろって言いながら、
大台というか、
大学生やりながら連載をしてたっていうことだよね。
一応なんかネームは、飛空詩のネームは書いていたんですけど、まだ連載は
してない。連載はしてない。じゃあネームの修羅場になってたってこと？
あの卒論が、
あ、単に卒論の修羅場だったって
こと？卒論の修羅場で、
しかも漫画も書かなきゃっていう、
まあ、そうそう、漫画もやらなきゃみたいな感じで削れて、あ、でも今はちゃんとその体重プラス10キロあります、ね、
それでも
10キロ以上あります
、ね、うん、体重公表しちゃったよ、
完
全に10キロ以上あるから大丈夫。もやもやっ
と、もやもや
っと、もやもやっと、
なるほど。じゃあだからデビューがめちゃめちゃ早いんですよ、うん、だから若いんですよね、まだすごい。かなりだってキャリアで言ったら、なんか小川さんのこのキャリア見たら俺とそんな変わんない。
え、そうなの？
はい、なんかデビューしたのが、あ、そんなことないかな。そんなことはないんですけど、うん、
私の大学時代に春の国やってましたよね。
あ、もう連載してました、
うん、読んでましたよ。
あ、じゃあ俺春の国が終わって、だって小川さんと多分一緒のスーパー乗りましたもんね。
乗ってました。
あれって春の国終わってたかな。
まあそういうことなんじゃない、さすがに。
終わった後にも乗りましたし、終わった始まる前の新語って読み切りから私読んでましたけど。
あ、よ、その時はまだデビューはしてないですか。
で、連載デビューはまだだったかな。
あ、でも雑誌は載ってる感じですね。
載ってました。
じゃあほぼ変わらないですよ、キャリア。
マジか。
うん、だからそう、結構同い年ぐらいの人かなと思ったら、てかね、うちの、急に思い出したんですけど、うちに来てた、その当時アシスタントをしてたスタッフさんが、その小川先生と同じそのサンデースーパー乗って、その彼が2位だったんですよ、あのアンケートでね。で、小川先生が1位だったんですよ、その時に。で、すごいなんかライバル視をしましたよ。なんだこの子はみたいな感じで、すごいライバル視をしたの急に思い出しました、ね。
それなんか新人の中での1位だったとかみたいな、多分1位は一緒に乗ってたその週刊、
あ、まあそうかもしれない、
書かれてる方です
ね。
まあ大体そう、
外伝が乗ってた時期ね。
外伝乗ってたら大体それがまあトップになるけど、いやでもそうでしょ、新人
の。でも大川さんは初めから輝いてたね。
いや、
いや、
もともとは
そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。
すごい俺目引いてたけどな。
てかね、絵のクオリティは最初からめっちゃ高かったです、
ありがとうございます。
すごい上手いし、しかも結構青春群像みたいなものをずっと描いてたじゃないですか。
まあでも
すごくフレッシュなやつを。
ないんですよ。
そうでもない時期もあったんですか。
結構多分、じゃあ中道さんの目をかいくぐってそうでもない時期を描いていたんです
か。描いていた時期もあったと。じゃあその辺のちょっと話も聞いていきましょうかね。
大学1年の7月の時に、こよりみよりっていう作品を18歳のうちに出すんやって言って、7月26日までに出しまして、18歳で出したっていう数字だけいただきまして、なんと無事19歳になったんですけど、その時に、本当の自分でネームを担当さんとこしらえていくうちで、まあそのブレイブフィストってやつとグリーンレイってやつと、なんかそのちょっとバトル展開が入ってる読み切りを2本書いていたんですけど、それがですね、多分青春群像とは全然違う。
確かに。
なんか小川舞子の作品なんですけども、
小川さんって結構バトルも好きっていうか書くじゃないですか。
もともと中学高校時代ジャンプの方に投稿していました。
あ、そうなんや。
ジャンプっていうのはかなりその、青春群像とかは書けなかったので、バトルばっか書いて投稿してまして。
中学から投稿してたの。
中学3年生の時にやってましたね。
そもそもいつぐらいから漫画は書いてるんですか。
でも漫画自体はなんか、ほら書こうと思ったら幼稚園の時から落書きでノートマとか
書い
てる
じゃないですか。しっかりその原稿用紙にっていう、
A4 のコピー用紙とかに、学生引いて書いてたのが、いつなんだろう、小学4年ぐらいで、私の大好きな作品で、ポケットモンスタースペシャルっていう心の友がいるんですけど、
心の友
心の一冊なんですけども、
コロコロかなんかで連載してるんです。
小学1年生とか2年生とか、そういう小学館の学習雑誌で連載していたやつで、ちょっとポケモンブームの時期に兄ちゃんが友達からもらってきた漫画がそれで、これ私もその漫画読んですっげえ良かったので、自分で買って集めて、そのマトさんっていう漫画を描かれて作画をしていた方の影響を、絵柄の影響を受けて今日に
伝えたんですけども、そうだったんですね。
じゃあそれを読んで漫画が志したぐらいの感じ。
そうなんですよ。
ポケットモン、もう一回タイトルの話、ポケットモンスタースペシャル、スペシャル、
はい、
ですよ。
なんか割となんか投稿作の頃まではその絵柄を意識して、目の描き方とかかなりクリソツに描いてたんですけど、
それが、じゃあ今はどんな成分が入ってきて今の絵になったの？そのポケモンから。
今はポケモンからですね。
あ、そうですね、歴代影響を受けた漫画、
かなり影響受けたんだろうな。ちょっと待ってくださいね。
なんか最近すごい思うのは、なんか足立みつる先生の作品どんどんなんか近づいてるなっていうのは見てて思うんですよ、
めっちゃ思う。
そうですね、私実は足立漫画は実はそんなに、その何ですか、読んでる時間すごい短くて、所蔵数も多分実はそんなにないんですけど、最近は逆にですね、 見ないようにちょっとしてる部分とかもあるぐらい。
え、あ、言われるってこと、
うん、そうなんですよ。あの、そうなんですよ、いろんな方に足立先生好きでしょって言われて、もちろん影響は受けていることは間違いなくて影響を受けています。なんですけれども、なんですかね、こう、なんていうか、親和性が高くてですね、
うん、え、でも
ちょっと見ただけで多分すごく似るんですよ、
う
ん、
めっちゃ、え、そう、俺逆だと思ってました。すげえ、うん、あの、もう下手したら横に置いて書いてんのかなと思って。
いや、見てないんです
よ。それすげえ意外っす、
ね、白と黒のバランスとペンタッチとかすごい似てるよね。
なんかね、絵もそうやし、うん、あのコマとコマのなんか、うん、間の取り方とかも、ね、すげえ足立先生っぽいから、だからもしかしたら似たような素質を持って生まれてきてるっていう。
そのそうですね、なんか年末新人の月産の新人の方と話している時にもなんかそういう話したんですけど、うん、あの先生のこと好きなのとか聞いたら、うん、いや実はそうなんですけど、まあ、実は言うと元からそなんか好きなものとかが似てるだけでみたいな話をしてて、元の素養がかなり近いのかなとかはあるんですけども。
すげえな、そうなんですね。
私の立ち線、多分高校一杯まではあまり足立漫画を読んでいなかったんですけども、
まあ、世代も世代です
からね。まあね、そのリアルタイムですごく全盛期直撃とかじゃないから、
俺らよりまださらに上の世代です
よ ね、 そうね。
すげえタッチが大好きみたいな、
うん、私 の、 小学あの中学校の頃の漫画をネームを見返してみると、当時からまあ似たような小回りとかを、
う
ん、自分でやっていたので、多分自分はもともとそういうのがあったんだと思いたいんですけども、
天性でもだから足立みつる的なものを持って生まれてきたっていう、
間違いなく影響を受けていますので、その、うんうん、ちょっとなんか素養が近いとその、うん、言わせていただ
いて、なるほどね。
やっぱもうその部分市原さんがこうビーンと、
いや、そうでしょう、おそらくね、うんうん、実はそうです月産の要は初代っていうか立ち上げの編集長の市原編集長の秘蔵子ですからね、ここはね。マイクは、
あ、でも間違いなくその影響は受けていまして、
うんうん、
そのクリーンデイまでの漫画をバトル漫画を描いた後に、
うんうん、
その市原さんの方に、うん、君高校生描かないのって言われまして、
うん、
描けますよって言ったんですよ。私の漫画描きたいメモ帳とかに、うん、高校生のネタとかを書いていたんですけど、
ネタ帳がある、
ネタ帳がなんかこういうのを描きたいみたいな、うん、でも高校生描いたことがなかったので、
うんうん、
そのあの市原さんに足立みつると高橋留美子の短編集を全部送ってもらったんですよ。
あ、
高橋留美子作品集
あります、ね、あります、短編集、
高橋留美子劇場 と、うん、ショートプログラムか、
うん、
でそれを全部読んでもらった時に、
うん、
ショートプログラムの方にかなり影響なんか、
うん、
すげー足立みつるすごいってなって、
なるほどね、
そう、それまではもちろん足立みつる漫画は読んだことはありましたけども、ギュッと詰まった読み切り32ページとかを読んだ時に、はいはいはい、なんか濃い、こんな漫画だったんだ足立みつる漫画みたいなになりまして、だからその
教育もあっての、
教育
だから間違いなく影響は受けています。
なるほど、そういう刷り込みみたいなものも実は、うん、そうか、編集長の影響だったのかもしれない。
なるべくそう近づけようっていう、うん、なんか力の作用
があ
った
と外的要因
だ
ね、
無言の圧力やね、
あったのかもしれない、
俺これが好きなんだよってあの絶対権力者に出される
なるほど、
ああ、なんかこの人にはまらなきゃっていう心が
もうスッとそのすごく刷り込まれて、その時期にすごく読みましたね、
うん、なるほどな、でもすごいですね、だから短編集から入ったんですね、
短編集からですか、先生なんか、そうですね、
逆にじゃあ意識的に取り入れた作家さんとかって言います、
うん、
これはちょっとすごく好きやからその真似していこうかなとか、
うん、
好きすぎて影響を受けちゃったなみたいな、
ですね、好きすぎて影響を受けたといえば、うん、志村貴子さんかな、
おさっきちょっと話に出てきた、うん、志村貴子先生、
特にあの飛空誌が終わった直後にゆり漫画を始めたんですけども、
うん、
ゆり漫画の描き方が分からなくて、絵柄も少年漫画しか描いたことない絵柄だったので、うんうんうんうん、どうすりゃいいんだってなって、
なぜユリ漫画を描こうと思ったんですか。
もともとユリ作品が好きだったんですよ、
うんうん、
ただ少年漫画っていう作品の場では絶対発表したくないと思っていたんですけど、
なるほど、
うん、私の中でなんかそう少年心みたいなものを傷つけるっていうか、なんか余計な成分なので、
なるほどね、 余計な成分なのか。
なんか少年漫画は少年漫画、私の少年心か少女心なんですけども、うんうん、私の中の小川真由子のユニ漫画は私の思春期以降の高校生以降の、うん、私のその心なので、うんうん、少年か少女じゃないんですよ。なんて言いますか。
わかりますよ。でもそこをちゃんと分けて書いてるのすごい、
ね、
ですね。プロ意識、
ちゃんと意識してるっていうのが、うん、
これ全然分けない。俺も
全然
36ですけど全然分
けない。ぐちゃぐちゃに入れてしもて、もう多分濁る。
俺もだから
作風が濁る。
もうその少年の心を失った時点でもう書けないなって諦めた部分はちょっとあるんですよ、
ね、あるね。
もう俺にはないなっていうか 嘘を書いてしまうなみたいな感じで、はいはいはい、
でもちゃんとそこを保存して
保存してちゃんと書ける人もいるから
無菌培養してるというかね余分なものが混ざらないように
ちゃんとそうですねフォルダで分けてるんですね。
すごいね。
ここは私の
そうですね
少年だった時は少年って少女ですよね。
あでもさフォルダっていうとさ、
はい、
女の人はその恋愛とかもさ上書き保存だって言うじゃないですか
ん？なんですかそれは。
あ言いますね。
女の人は上書き保存、
男はフォルダーを開けるけど、
あ男は、ね、過去の要は付き合った人がいてもそれはまた別のフォルダに入っています、うん、で女の人は何ですか。
全然裏書き保存って過去消していくみたいな感じで
え
みんな恋人っていうフォルダーの中に、
じゃあ逆に男はあの時のあの人のことを今でもこう思い出してみたいなのを言いがちやけど、女の人はもうバッサリ過去
なるほど
塗り替えていくみたいなこと言うからちょっとその
逆に言ったら男の的な、じゃ逆に言ったら俺らがもう完璧に女のっていうか全然フォルダ分けできないっていうなんか否定はできないですよね。なんか
そう俺もなんか全然出してみたものの真逆やったっていう、全然うまくならなかった
なんかフォルダ分けたつもりがぐちゃぐちゃに入ってた、うん、なるほどね。
でもちょっと男の子っぽいのかな小川さん。
子供の頃は結構好き嫌いが本当に激しくて、
うん、
絵柄がシンプルで、うんうん、内容が子供向けじゃなかったら、うん、子供向けじゃないわっつって読むのやめてたんですけど、だからなんか家に偶然ゴルゴ13が習慣あったんですけど、うんうんうん、だから初めこれ なんじゃこの漫画みたいな感じで読まなかったんですよ。こんなものは
子供が読むもの
じゃないっ
つ
って食わず嫌いもしてたのか、
うん、
でも家に漫画があってで漫画読みたい、なんか読むものないかっていう時にゴルゴ13があって、うん、まあ、何回もその後読んでたんですけども
、うん、何きっかけなんですかねゴルゴ13に行くのは。やっぱ年齢をこう重ねてきてそろそろゴルゴかなっていう時期があるんですよね。
今間違いなく
ゴルゴ行ける、
楽しいんですよ
今の私ならゴルゴが分かる。
今ゴルゴとか島耕作とか超好きです
よ。あそうなんですよ。島耕作読めるようになったらなんか大人って感じしますよ。
まあ面白いけどね普通に
でもあれって俺だって特にサラリーマン経験がないじゃないですか、
はいはいはい、
だから普通のサラリーマンより年、うん、年がかかると思うんですよ島耕作楽しめる、うん、
ああ
。
でも俺島耕作最初に読んだの小学生の時
それは
いや
うん、
よこしまな気持ちよ。
もうフォルダぐちゃぐちゃっすね。
フォルダというか
全然子供フォルダ
母方の、
うん、
まあその兄弟、
うん、
うちの母親の弟さんが
おじさん、
そうそう
おじさんですよね、
うん、島耕作を結構持ってた、う
ん、
でその里帰り行く時にその離れの部屋があって、そこには島耕作がこうガーッと並べてあって、うん、やっぱさいろんなシーンがあるじゃないですか。
いろんなシーンがありますよ島耕作には。
もうちょっと言ってもドキドキしながら読むっていう感じが最初の島耕やった
から子供だったら絶対ドキドキしますよね。
なんか
生の目覚めみたいな話。
そうそうそんな話。
島耕作だったんだ最初。
だから島耕作とラインナップで言うと島耕作、
うん、
藤子 F 先生の短編集、
うん、
ああちょっとそれもアダルティーな感じ
ですね。そうあれもちょっとやっぱドラえもんからするとアダルティーな内容が含まれてるし、あとブラックジャッカーブラックエンジェルス
それは誰ですか。
平松伸二先生の地獄へ落ちろっていう耳からスポークさせて殺すっていう。
危ない危ないっていうか痛い。何
ブラックエンジェルスもジャンプでやってたけど、うん、相当まあねエグい内容やったから
エグいですね。その話聞い
たそれ3つが一気にバーン来たっていう感じです
ねなるほどなるほど。
またごめんなさい自分の話
に森さんは特にそのフィルターはフィルターってかそこでいやこれは子供の読むもんじゃないと止めずに読んでたけど、
うん、
小川さんはその辺は分けて読んでたと、
うん、なんか本当に好き嫌いが激しかったんでしょうね、
うんうん、
なんか自分の中で漫画はこうあるものみたいなものがあったんだと思うんです
よ。意外にカテゴライズするタイプ
だよね。そうそう生意気な子供なんですけど、
でも 俺もそうですよ。だってちっちゃい時ってジャンプしか周りになかったから、うん、そのジャンプカテゴリーって本当になんか今見たら、うん、ワンパターンっていうかパッケージがあるじゃないですか完璧に、
はいはいはい、
だからそれから外れた漫画がちょっと昔は読めなかった
読めなかったんやなんか単純に知らないとかじゃなくて
だからね
あるけど読まないみたい
な読んでもあるけど読まない読んでもあんまり面白さがわからない
あなんかそういう全く同じ気持ちだと思う、う
ん、本当にだから
大人になっていくんだ
そうですね高校生ぐらいかなようやく分かりだしたってい
う
寄生獣とかようやく読めるようになったんが16、7歳とかじゃないですか、
ね、
なるほどでもそのだから気持ちは分かりますよ
その時の好き嫌いが激しかった時の気持ちを思い出しながら、う
ん
う
ん、すごいでもちゃんとまだそれを覚えてるんですね、ま、そうそうなるほどね
結局新たに入った要素としてはゴルゴと志村貴子さんしか出てないけど
いやそんな
にないの
いや絶対にそんないっぱいある
松本零士さんとかかなり好きですし
なんかあ時間
あとい
や大丈夫
そうそうあと浦沢直樹さんかな、うんうん、浦沢直
樹結構渋いところがどんどん入ってきてる感じだよ、ね、
なんか急に渋いところになるジャンプだ、
うん、お父さんがかなり軍事ものが好きなので、
うん、じゃあ川口海二先生とかも好きなんですか
海二先生なかったんです
あそうなんですね
そのお父さん浦沢直樹に関しても例えばハッピーだっけとか、
うん、
やわらとか置いてなくて、
う
ん
う
ん、ハイナップルアーミーとか
マスターキートン系
そっち系ね
あのマスターキートンとか
硬派な方ね
そうそうそう、うんうんうんいやでも俺もどっちかとそっち派
いや俺もか
ず
いや俺もかずいやわら大好きやわら大好きやわら
大好き
や
わ
らはちゃんと読みましたけどパンツバーンの女の子ボーンの
いやなんか
そこまで
なんかそんなお色気
ないけども、まあ、でもやわらちゃん
かわいいなってい
うそうですねでもちゃんとスポコンですけどねやわらはね
俺やわらちゃん初恋の人だわ
お
多分
小学生
うん中学生
中学生でした
あらあら
やわら俺小学校の時アニメやってて
アニメでなんかもう本当に、
うん、
大好きやった
それでえ森さん柔道やってましたっけ
柔道は高校から始めて
そうっすよね
その当時柔道漫画が熱かったからね
だってデビューもだって柔道
ですそうっすね
イデジですからね
なんかやわらとか帯牛とか柔道物語とかを一気にこうバッと読んで
なるほど3年の帯牛が私も真っ先に
出ましたいや帯牛もいいっすよね
うんあんな爽やかな柔道ライフはないけど
まあまあそうです、
うん、
なるほどちょっとじゃあ次の話題なんですけど、
はい、
じゃあそんなだから若い時から漫画描いててデビューも早いわけじゃないですかアシスタントって行ったことあるんですか
アシスタントはですね、
うん、
卒業大学卒業後に飛空士の連載の作画を始めまして1話を書いた後に、うん、ここにいらっしゃる森大志さんのところに
何あってそうなんですか
1日だけ
3時間ほどお邪魔して
それは何アシスタントなのそれ
でもちゃんとマネコイのトーン削って
なるほど
お母さんこうじゃないんだよって言われながらすいません
まさかの師匠
いやいやいや
そうだ
った初めていやお母さんトーンを削ったことがなかったの
すごいですね
全く分かんなくてですね私のトーンの知識って全て、うん、あのなんだっけなサンデー漫画カレッジの中でメルマガがあったんですよ当時
ありました、
そうありました、ね、あったじゃないですか
あった
あれから
あ
のメルマガの中に、
うん、
トーンの削り方の講座があってあれを読んで
そんなんあったん
ですよ回数とかなんかもっとネットで検索すればいいのに、うん、そのなんかそういうのもなくって、
うんうんうんうん、
ワイルドな削り方をしてて、ね、あの45度の隙間の間を 27.5 度で通すっていう削り方、うんうんうん、
でもあれも確かにプロの職場行くまで俺も知らなかった
そう あるのとか分かんないから、
はいはいはいはい、
もう目をザクザク潰して削るっていう
今多分そのトーン知らない人が聞いたら何のこと言ってるのか分かんないんですけどトーンってまああのなんていうの90度に並んでるじゃないですかであれって不思議なんですけど45度に削ると綺麗な線が出ないんですよねなあれなんでなんですかね要は180度90度45度はダメなんです
そう要は一列並びのところを全部ざっくり消しちゃうから
太い線が出る、ね、
そうそうそう
だから一番綺麗に出るのがその、90度と40度の間の
27.5 度を通して削るというもう今のこのデジタル世代にはもうほぼ意味のない、はい、
そうですねいやでもデジタルでもそれ知らないと結局はトーン削ったりしたら汚くなるじゃないですか
あ私もそれちゃんと今でも知識を思い出しながら時々手書きで削ってます、
う
ん、
俺もたまにあのトーンの削り機能だけだと、
うん、
あの足りない時は手でやる時はあこの角度だよねって言いながら、
うん、そうデジタルで手で削るの
えやらないですか
やんないやんない
私あります
えちょこちょこやります
いや俺もその、うん、ブラシが、
まあ、ほぼ
あんなにもきっちりしたブラシじゃないやつ使ってるから、結構ざっくりした削れるブラシをダウンロードして使ってるから。
あ、そうなんですね。
なんかそういう変な目に入るってことはないんやけど。
なるほど。でもじゃあそこでトーンの技術だけ学んだという。
いや学んだというか、それも結局なんかやってもらって、うん、小川さんはもう別にこういうの今更身につけなくても。
そんなことなかったです。でもあの時 森さんの仕事場に行って、確か生まれて初めてプロの仕事場に行って、うんうんうん、アシスタント机に座らせてもらったんですけども、うんうんうん、そこの目の前に集中線のたくさんのその
レーズが、ね、
はいはいはいはいはいはい、
あ、これがそのなんていうんですか、これがプロなのかとか、あと私あの森さんの、
うん、
仕事を座ってる仕事机の上に乗ってるものとか、
うんうん
うん、本棚の位置とか、うん、もう超見てました。
あ、そうなんや。
お、意外に学んで帰った。
仕事場の景色は今でもすごく
覚えてます。でも結局そういうことやったの。その市原さんが、うん、
はい、
別にアシスタントとして何か仕込めっていうんじゃなくて、うん、どういう感じで仕事してるかとか、どういう雰囲気かっていうことだけを見せてあげてっていうぐらいで。
完全にだから森さんのためじゃないですもんね。もう完璧に
小川さん。そうそう、小川さんが
先生の成長を
連載を始めるから参考程度に見せてあげてっていうぐらいやったから。で試しトーン削ってもらったけど、
この
ざっくりきたけど、なんかねそれはそれで味があるんじゃないかなって俺は思って。
それぐらいの才能でしたよ。
なんかもうやら
天才っすよね。だから
この細かい技術身につけなくてもういいんじゃないかって俺は思って。
え、じゃあそれ以来どこにも行ってないですか。
それ以来はどこにも行ってないです、
ね、すごい。
本当にあの時はすごいためになりました。あと信じられなかったのが、うん、森さんの時確か私が伺った時に、うん、原稿の佳境か何かで、うん、今日出したいんだみたいなこと言ってらしたんですけど、うん、まず私が伺った時に普通にフレッシュネスバーガーでお会いしてながら、
うん、
え、食うみたいな。
フレッシュです。近くにあったんですよ。フレッシュ
ネスバーガー。今日ご飯のやつを
食べて、その
後余裕だと。
なんでこの人こんなに余裕だったの。
まあ麻痺してたのかな。いろいろと。
でも今やったらわかるでしょ。
ちょっとわかります。ド新人連れてきて削らせて正気なのかみたいな。
なるほど。
当時ちょっと驚愕の事実です
ね。でもやっぱ小川さん今ぐらいに締め切り、うん、現場上げてるってことは、その時のことがもう分かってくれる。
なるほど。それは良くない面を学んでしまったかもしれない。
でもあの時のことはめちゃくちゃ思い出しますね。
これ結構あの月刊の編集とかもね聞いてると言いますからね。そうじゃないよってね今すげえなんかツッコミ入ってますよ。そこは学んではいけないっつって。
そうね。
そうじゃないっつって。
うん、
クレッシュネス言ってる場合じゃなかったよっていうの。
けどまあずぶとくはなってくるよね。
締め切り、まあ、ならざるを得ない
ですね。締め切り前ほど栄養を、うん、いや必死に頑張ってるんですよ。
いや多分その、うん、あれねこだわっちゃうっていう部分もある。単に別にだらけてで締め切り
なんじゃな
くても、はい、結構こだわって結局もうそこまでは妥協せずに行きたいっていう結果、
うんうんうん、
もう締め切りで妥協するしかないというか。
そうですね、多分
そうですね。
だからタイプ的に森さんとその辺は似てるんです
よ。森師匠
イズム。それはもう師匠譲りのやつ。3時間では
あったから。
なるほど。
これはもう根っこの部分です、
多分。根っこの部分が、
うん、
あとこの間初めてその、うん、今月か初めて足立プロにお邪魔しました。
お、じゃあその話を最後に聞かせていただきましょう、うん。
まあ、ずっと足立プロ見学ツアーを行くか行くかみたいなことをずっとブッチしていて、ブッチ申し訳ありません、ブッチしてまして、
ブッチ
って
行けなくてですね、いろいろありました。
ああ、
まあ、この辺りは
スケジュールがっていうわけで、だけでもなく、
うん、そうなんです。
急になんかゲホゲホになってます。
この辺りは足立先生や市原さんが一番知っていらっしゃるので、
うんうんうんうん、
まあ語りませんけども、
まあいろいろあって
やっと何年代かのあれで、まあ、やっと足立プロのにお邪魔することができまして、
一人で行ったんですか足立プロ。
私のアシスタントの方、女の子と一緒に二人で行きました。あと編集さんが一緒に行ったんですけども、
うんうんうん、
びっくりしましたね。あの足立先生ってあんなに口が悪いのにめちゃくちゃその丁寧な方で、
俺はうんとは言わないですよ。
よくわかんない、うぞうむぞうのちょっと新人とも言えない中堅 も言えない作家にですね、うん、あの資料室に連れて行ってくれて、これが俺の漫画だっつって、ああの過去の原稿とか自分から開いて見せてくださって、
それすごいですね。
時間を割いて仕事場紹介とかしてくださって、わあ信じられないって、
すごい、それはすごい経験です、うん。
あれでも中道くんも
うちらね
秘蔵室みたいなの行かせてもらわんかった。
一回月さんが創刊したぐらいの時に、うん、なぜか暇なやつちょっと足立充先生の仕事を見せてやるって市原知念局長が言い出して、うんうん、でもうそんな機会ないと思って、うん、僕もこっそりもうついていったんです
けど、俺と一緒に
見た、森さんもいました、
ね、そうあの時ですね、すぐ創刊して直後の
小川さんはいなかったんです。
その時にまずあの当時の小川はいなくて、
あいなかったんですね。そうか、あそうだよな、
その時のことを割とこう、うん、今でもチクチク言われるんですけども、あの時来なかったなって
断ったんや。
あのですね、うん、あの当時の小川はですね、うん、スケジューリングが今以上に壊滅的に
左
に
ございまして、
誘われたものに全て行っておりまして、
ああなるほど、
前日にそのしこたま、うん、ヒャッハーって言って、
ああなるほどなるほど、
飲んでおりまして、
なるほどね、
なるほどね、
夕方にも頭が痛いぞと、うん、気持ち悪いぞと、
粗相、うん、をしてしまうとこのまま足立みつる邸に
このままでは立ちたくないって
だからもう動きたくないと、
そんな飲んでたん
で行けばよかったんですよ。
いや行かなくてよかったです、
行けばよかったんですよ、ダメです、ダメです、
そんな状態で行っちゃダメですよ。
いまだにその
タッチの原稿に下坊となったら大変な
ことこのことは先日足立先生の前で謝罪させていただきまして、何回も謝罪しているんですけど、
でも気になるのはその後もブッチし続けたってところが俺やっぱ気になる、
ね、まあまあその辺は企画に置きましょう、まあいろいろあったんでしょ、
その後って1回あった、うん、一回なんかあったぐらい、
ああじゃあその最初の件が結構、うんうんうん、さっきゴンゴンゴンしてたところね、なるほど、
まああそっか、でもその時はでも あの時は結構あの学ブルでしたけどね僕も、
う
ん、
いやそうね、
資料室入れてもらって、うん、
原稿を見せてもらって、俺あの時写真撮ったやつまだ入ってるかな、
俺は携帯変えてきてしまったけど、
でも俺はちゃんとパソコンに保存したから、
マジですか、えらいですよ、
カズヤがチームシーンの原稿
を、カズヤちゃんがもうその白い布をこう被ってるシーンを生原稿見せてもらったのに、うん、おーみたいな、
お写真とちゃんとパソコンに移行してあるから、
私足立先生のところに行ってですね、いろいろグッズもらっちゃいました
よ。何それ非売品の、
めちゃくちゃいいものもらっちゃいました。みなみちゃんとたっちゃんの写ってるカラーの複製原画いただいちゃいました、
う
ん
う
ん、
え
なんかやっぱちょっと女性に対して優しすぎ
る、これ俺だから一人で行ってもこうなるんですかね、ダメですか、
いやならない
でしょ、男はくれないですよ、
男はくれない、
男はくれへんやろな、
一人で行ったからだと思うんですけども、
いや俺ら一人で行っても、
うん、男は多分
邪魔すんなよっつって先生仕事してると思うんですよね。
だでも仕事場滞在時間は多分皆さん以上に短かったと思います、
う
ん、
いやうちら人数多かったし、あの似顔絵大会もあったから、
似顔絵大会です、
私も似顔絵描いていいですかって言ったんですけども、うん、いや、いいですよって編集さんに言われて、
え、その時は市原さんいなかったの、
その時は丹波さんですね、
あ、そうなんや、
すごい、も
う
だから市原編集長抜きで言ってんのか、
丹波さん、
そうかそうか、あ、うん、その時絶対市原さん横にいると思ってた、
でもなんか市原さんの影はチカチカ感じました
よ、ね、
どういうことなんですか、サンド
生き量が飛んできてんの、
丹波さんが市原さんの今の、あ、違う、足立先生の担当なのに、うん、なんか、うん、丹波さんがなぜか市原さんから足立先生宛ての荷物を預かってて、
あ、なるほど、
足立先生宛ての
存在感は
食パンですって言って、
足立先生宛ての食パン、
食パンを差し入
れ、食パンをわざわざ紙袋に入れて持ってきて、なんであいつ食パンなんて俺に渡してんだみたいな
こと、あ、足立先生も分かってないです
よ、
あ、ありがとうじゃないですね、なんで食パンなんだみたいな、
この食パンを食べさせたいと、
でもあれかな、足立先生が見に行く、野球観戦のチケットを、うん、市原さんが取って丹波さんに渡してい
たりと
か、どういう、あ、なんなんもう、あ、別にあれか、まだ夏の甲子園がどうこうっていう時期じゃない、
時期じゃないですね、まあでもだから普通にプロ野球、
普通にその自分で見に行く
サンデーシートって今でもあるのかな、
うん、サンデーシート、
サンデーシート昔あったよね、
僕全然野球見に行ったことないから詳しくないですけど、な
んか年間で
とシートみたいなことじゃなくて、
年間でその、はい、サンデーの枠として、
あ、そのサンデーですか、
そう、
え、サンデーの、
サンデーの枠としてなんかシート取ってて、
何それ、
で 年に1回とか2回とか、うん、その、はい、なんかそのシートで見に行けるみたいなことが結構俺まだデビューしてもまた初年度2年目ぐらいの時なんかそんなのがあったけど、
誰用なんですかそれは。
なんか作家
さんが持ち回
りで、
でもいいし
編集さんも行ってないかもしれないけど、なんか一回誘われて、
うん、
もう行けなかったんだかな俺は覚えてないけど、そうもらって人にあげたんだか覚えてないけど、
初めて聞きましたよ。
なんかそんなまだねバブリーやったよね。
ねえ、うん、すごいですね、いろいろあったんですね、うん、なるほどな。そんな貴重な経験をしてきたという話を聞いたところでどうですか、ちょうどいい時間ですよ。
お、なるほど。
といやなんか俺らもなんか知らなかった僕はバイク先生の
小川さん、いろいろ結構喋ってくれるから面白いね。
そうですね、う
ん、
ちょっと
お酒も次3回目飲みたいですね。
いやじゃあそうですね、ここ
大体大丈夫、どのあたりか喋れなくな
る。まだ白いですよ顔は。
私は喋れるんですよ、はい、いくら飲んでも顔色は変わらないですし。
急にじゃあ
でも俺最初の頃結構酒癖悪いなってイメージ。ちょっと
今日はたくさん寝てきたので。
ああ、なるほど。まあまだじゃあ、はい、あの容量というかね、
なんかどんどんなんか気が大きくな
る。じゃあまあその辺のトークもちょっと楽しみにってことがあるんですね。なるほどなるほど。じゃあとりあえず1回目はこんな感じで、
1回目
俺もちょっとろれつが回るなってきますね、
はい、
1回目こんな感じで締めて、じゃあ来週、まあこれ毎週更新だから来週なんですけど、そう来週はじゃあね、今ちょうど小川先生が連載中の一人ぼっちの地球侵略の話いろいろ聞きたいと思います。
はい、
それではじゃあちょっと待って、こんな感じで締める前に忘れないようにちょっと告知がある方は告知どうぞ。
あ、
なんかありますか、コミックス。
あ、そうですね、今月6月12日に、はい、鳥ぼっちの地球侵略の第10巻が
最新ですね、最新10巻
が発売され
まして、配信は7月。
そうです、もう配信は7月の頭なんですけど、もう発売しておりますね。
6月12日に発売されました、
うんうんうん、すごい10巻、
うん、
おめでとうございます。おめでとうございます。
2桁です、
うん、もうなんかすごい展開になってますけど、その話はじゃあ次回でってことです ね。森先生どうですか。
俺も先月6月の17日に、はい、ラジエーションハウスっていう現在連載中の漫画、
これ聞いてる人だったら知ってるんじゃないですかね。
10月のコーポンが出ました。
出ましたね、一巻が
発売前にアマゾンで在庫切れるっていう。
お、すごい。
いやいや、そっから一度も補充されてない
やん。何ですか、
発売
入れてくれと。
発売前に在庫切れてもずっとないし、書店でも
てかね、
ないないって言われて、
なんか数は言わないけど、うん、森さんがこれぐらい吸ったんだよっていう数聞いたんですけど、少なすぎる
でしょ。激渋でしょ。
おかしいでしょ、3倍ぐらい吸ってもいいでしょ。
結局まあちょっとちょろっと増刷してもらったけど、うん、それが出回るのが7月やから、
あらまあ、
もう全然あれですよ、まあ、もっと押してよっていう。
そうですね、でもまあラジエーションハウス、じゃあ7月このじゃあ放送が流れる頃にはもしかしたら、ま、Amazon に
どうかな、
入ってるかな、まだかな、
よくわかんない
で、ね、でもまあ今月中には来るかなって感じです
ね。お願いします。
はい、ということでじゃあラジエーションハウスと一人ぼっちの地球人、あと僕もサイコロクラブもよろしくと、
はい、
いうことでじゃあ今回はこの辺で締めたいと思います。それではなんて締めてましたっけ。
自由で。
じゃあせーので、せーのでみんなでまた来週っていう決まりなんですよこれは。
あ、そうなんですか。
そう
決まりなんですよ。
これじゃあクリアから。
いいですか。
うん、
せーのでまた来週
って言
います。
はい、
じゃあせーのまた来週。
あ、ちゃんと初めてちゃんと言ってくれた。
もう森さんがこれであれですよ。マイノリティーですから。